ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。従来のひばりクラブですとですね、もっとずっと昔はですね、ほとんど単発、シンガポールの戦いってこんなんだったんですよとか、山下法文大将っていうのはこういう性質だったんですよっていうのはポンと言うんですね。それで終わりだったんですが、最近少しはですね、解説をしていかなきゃいけない。というか考え方をしっかりとね、雰囲気的じゃなくて、しっかりした論理で展開しなきゃいけないということで、かなりきちっとするようになってきたんですけども、今月に入ってからの新しいシリーズのひばりクラブはですね、内容はもちろん政治革命なんですけども、その中で一個一個の話題についてかなりきちっと最後の方まで行こうかなと思っておりましてね、今日は、最後に近づいてるんですけども、大東亜戦争が終わりましてね、これ1945年に終わったんですね。それで、その時に、シンガポール要塞も陥落し、一時はオランダが占領してたインドネシアですね。乱領インドネシア、インドっていうかですね。それからアメリカが占領してたフィリピンですね。フランスが占領したインドシナ。実はいつも言ってるように、その頃アジアっていうのは国がなかったんですよ。東南アジア、特に東アジアはね。全部白人の国でしたからね。で、日本はもちろん、マレー半島とかシンガポールでは、イギリス軍と戦い、もちろん少数の植民地軍といたんですよ。だけど、例えば8万5000人のうち2000人いるとかね。そういった具合だったんですね。で、フィリピンでは主にアメリカ軍と戦い。インドネシアではほとんどオランダ軍と戦い。それからその海域での海ではですね、連合軍ですね、オーストラリアを加えた、アメリカ、オランダ、オーストラリア、これの連合軍とイギリスですね、それと戦ったわけですね。ですから日本は、白人と戦ったわけですよ。それはどうしてかっていうと、白人が有色人種で唯一植民地じゃなかった日本に攻めてきた。これが、いわゆる第二次世界大戦って言い方間違ってるんですが、大東亜戦争つってもいいし、太平洋戦争つってもいいんですけども、そうだったわけですね。アメリカにとって、アメリカの呼び方をすれば、アメリカは太平洋で戦いましたから、太平洋戦争でいいんですけど、日本の場合はそのマレーシアとか、ビルマとかですね、中国とか、最後の方ではロシアと戦いましたから、太平洋だけで戦ったわけじゃないんで、やっぱり大東亜戦争なんですよね。アジアの戦争っていうことですね。それで、日本は形として敗れたというか、これはちょっと私のブログをお読みの方はわかりますけども、戦争の最後の方は、日本は戦争で負けたわけじゃなくて、アメリカの虐殺行為をやめさせるために戦争をやめたって言ったのが正しいんですね。だから終戦っていう言い方は比較的正しくて、私なんかは、占領軍の教育に毒されてましたからね。僕の親父が、終戦か敗戦かなんつってると、敗戦に決まってるじゃないなんて心の中で思ってましたよ。高校生ぐらいまでは。だけどその後自分で勉強してみるとね、あれ？これ戦争に負けてないなと思ったんですよね。で、それから10年経ちまして、1945年に日本が戦争をやめてですね、それから1955年に初めての有色人種の国際会議が開かれました。厳密に言いますと、1943年に大東亜会議っていうのが日本主催でね、東京で行われております。これがおそらく有色人種の国際会議としては初めてなんでしょうけども、これを言うとまたね、左翼の人たちがね、あら、日本がやったもんだって、日本がやろうとなんだろうと国際会議は国際会議なんですけども、日本の左翼の人ってとにかく日本を悪く言ったら喜ぶんですよ。だから、もうめんどくさいんで、僕そういうことを言うことが趣旨じゃないんでね。第1回アジアアフリカ会議っていうのが行われました。バンドンでですね。バンドンっていうのは非常にいいとこで、私もバンドン工科大学に、何回か行きましたもんですから、バンドンの街っていうのはそれでよく知ってるんですけども、とてもオランダの雰囲気もあり、アジアの雰囲気もあり、少しこう、高地に高いところにあるんですね。ですから熱帯なんですけども、赤道直下なんですけども、やや涼しいっていう、そういうところでしたね。バンドン会議があった。そこのところに日本の代表団が行くことになりましてね。その頃日本の代表団はやっぱり終戦で痛めつけられましてね。アメリカの占領はもう1950年に終わってたんですけども、そういう影響を受けて、なんか知らないけども随分ひどいことになったから、バンドンなんか行っていいのかなと、 いうふうに日本代表団は思ってたんですよ。ところが日本代表団がバンドンの国際会議の会議場に入ったら、万雷の拍手だったんですよ。わー、日本が来たと。俺たちを救ってくれた日本が来た。こういうことなんですね。これを私は日本の子供たちに教えたいですよ。いやね、何でもかんでも自分の国のいいことを言うっていうのはないんですよ。事実なんですから。私が今日ね、言うことは歴史的な事実であるっていうこと、僕は科学者ですから、特に科学的事実っていうのはね、これはもう本当に人間にとっては宝なんですよ。だって変わらないから。意見がいくらあっても変わりませんからね。万雷の拍手。それは当たり前ですよ。日本は自分の国の独立のために戦いました。しかし日本が戦ったおかげで、シンガポールの要塞なくなりましたよ。それはチャーチルがね。だからこの話を私してるんだけど、チャーチルが、ああ、これで大英帝国が終わったんだ。シンガポール一つ潰れて、プリンスオブウェールズが沈没したらもうダメなんだ。なぜかったら、ハリコの虎だったからだ。イギリスという小さい国が世界の7つの海を支配するなんてことは普通はできない。だけどそれはトリックかけた。白人で背が高くてかっこよくて、ね。きっと、そのアジア人はポーっと来るだろうと。これを利用するんだと。あと強い振りを示すんだと。これだったわけですね。ところが8万5千人のシンガポール、イギリス軍は3万5千の日本人に、たった1週間で絶対に陥落しないと言われたシンガポール要塞が陥落した。プリンスオブウェールズとレパルスに至っては、絶対に戦艦は航空機の攻撃では沈没しないと。これはヨーロッパでそうだった。ヨーロッパ同士で。しかしアジアの日本が来てね、あっという間に沈没すると。これもね、実は戦いの中身はなかなか、ああ、なるほど日本人と思いましたよ。ちょっとこれ機会があったら後でお話しますけども、アジア諸国ではちょっとね、その当時のアジア諸国ではちょっとできない技を日本軍がやったんですね。ですから、まあやっぱり精神的戦いって言いますかね。それが非常に重要だったわけです。シンガポールマレー沖海戦というのはそういう点で非常に参考になるんですよ。単に歴史上初めてね、戦艦が飛行機によって撃沈されたということも確かに重要なんですが、それ以外に日本の攻撃隊がどういう攻撃をしたかというこの攻撃の中身がね、詳細が素晴らしいんですよ。国を守るっていうのは核あるべしという感じなんですね。まあこれはまあいいとして。そしてアジアはその後ね、僕もアジア諸国は随分行きましたが、もう日本人は本当に感謝されます。私アジアの諸国をずっと回ってね、嫌な思いしたこと一回もありません。みんな尊敬してくれます。それは私を尊敬してんじゃないんです。私のじいさんを尊敬してるんですよ。立派な人たちだった。ね。それはよくドバイとかね、あ、ドバイじゃないや。太平洋の島ですね。の人たちが、みんな日本人が好きなのと一緒ですよね。今ドバイなんて言っちゃった、中東になっちゃったんですけど、小錦ですよ、小錦。相撲の小錦ね。本当にね、みんな親日なんですよ。それはどうして親日かって言ったら、日本の兵隊は威張れなかったんですよ。それから日本は平等主義ですから、私もそうですよね。東南アジアの人だって、アフリカの人だってみんな僕同じく見えましたよ。なんか自分よりか劣った人なんて考えたこともないですよ。だからバンドンでね、みんな拍手したんです。一回ね、地図を見られたらいいんですが、まあ今の地図でちゃんと戦前のこと書いてる地図はもう文部省の規制があってダメですけどね。ほとんど全部が植民地ですよ。中国なんつうのは中国って書いてあるだけで、ヨースコの方は全部イギリス、フランス。で、北の方は全部ソ連ですから。だから、中国って本当、黄河領域だけに細々といたんです。しかも、白人に裏切りましたからね。あそこだけです。アジア人で白人に寝返ったのは。半分寝返ったのが、寝返ったってことないですけど、半分こう、白人に、まあ、つかざるを得なかったのが、タイ、シャムですね。まあ、日本みたいにも、いや、俺たちはアジア人だと。いう態度を取ったのは日本だけだった。それでバンドンのアジアアフリカ会議はもう万雷の拍手ですよ。日本人の代表団、ああ、そうだったのか。 日本人のやったことはいいことだったんだ。こう思いましたね。実際上今、アジア、アフリカ諸国はほとんどが独立しております。全部言えば恩人は日本です。今の日本人は恩人と言えませんが、僕らのおじいちゃんの日本人は恩人なんですね。精神的にもしっかりしておりました。ところで、今日の話は少し踏み込んだこのひばりクラブの新しいシリーズの話なんで、次からがポイントなんですけども、一体日本人は白人がアジア人を植民地にして、というかもっと広く言えば、ある国が別の国を力を用いて植民地にして、女性は全部レイプして、それで優秀な男性は手首を切って、そして圧迫して、働かせて、ほとんどの富を本国中か、その植民地にした国に引き上げて、その人たちはコーヒー飲んだり、音楽を奏でたりしている社会と、そういう世界と、それから民族ごとがみんな生まれたところで、生まれたところっていうかそういう、ね、民族ごとに独立して、その中で自分の国をやっていくと。世界はみんなそう独立してやっていくと。どっちがいいんでしょうか。僕はもう圧倒的に植民地嫌なんですよ。やっぱり日本国民は日本列島の中で住みたいし。ね。フィリピンの人はアメリカに植民地になっているよりかは、フィリピンの人が住むのがいい。インドネシアもそうだ。インドもそうだと。私は思うんですよ。私はそっちが正しいと思います。いいと思います。ということはどういうことかっつったら、日本が戦った時のイギリス、オランダ、アメリカ、今の中国はですね、全部僕の目から見たら悪なんです。つまり日本がやったことは、日本は日本を守ろうとしてやったんですよ、もちろん。だけども、その結果としては、イギリスと、少なくともアメリカには最後、ちょっとなかなか難しいことになりましたが、イギリスとオランダは徹底的にやっつけちゃったんです。徹底的にやっつけたからこそ、その後、チャーチルが言うように大英帝国が滅びたんです。大英帝国っていい帝国だったんでしょうか？善良な帝国だったんでしょうか？僕はそう思わないんですよ。まあ、大英帝国がのし上がってくるときに、スペインの船を海賊行為でやっていったんですけど、そこまで言わなくてもですよ。少なくとも、インドを植民地にし、全部あそこら辺植民地にしたのはですね、僕は明らかに悪だと思うんです。だけど、ここから先がさらに問題なんですよ。悪は悪でいいと。ね。日本人はどう思ってんのかがちょっと僕わかんないんですよ。だって、イギリスに割合いい顔したりする人多いんですよ。それで、イギリスが占領してるところを日本が攻撃したのに、学校で社会の先生は、日本がアジアを侵略して悪い国だと言ってる。どっちが悪いかって言ったら、僕はすでにそこをですね、武力で占領してるイギリスが悪いですよ。日本は原則として占領したら、ね、引き上げますから。全然違うんです。今、韓国ね、すごく日本を恨んでますけども、日本は韓国を併合して、同じ国にして、これを韓国の要請だと言えないこともないんですけどね。それで韓国に日本に建てる予定の大学を建て、ちゃんと街並みを整備し、非常に辛かった韓国人をいい生活ができるようにした。これはもう考え方が違うんですよ。日本人と。その日本人がなぜイギリスがいい国だと言って、そのイギリスを結果的にアジアから追い出した日本を社会の先生、中学校、高等学校の社会の先生は、日本が悪いことをしたと、子供に教えるんですかね。そこがですね、いやいや、悪い言い捨てじゃないですよ。僕、ついこう言っちゃうんだけど、そこが今の日本の問題なんです。つまり、分断されてるんです。つまり、思想的に分断されてるんですよ。つまり、事実に対する評価が違う。これが、今、日本の考えがまとまらないし、悪いことが流行るし、裏金ができたりなんかするのは全部これなんですよ。どっちの方が正しいのかってことがはっきりできないんですよ。今度僕の問題が起こった参政党もそうなんですよ。僕は党内が民主的で、そして自分が言ったこと、みんなで政治参加しましょうやって言った参政党という名前を実現することが僕はいいと思った。僕はそこがいいと思った。これ神谷は何がいいと思ったかって言ったら、言ったことはただ、お金を取るための方便だから、 いつ辞めてもいい。そんなのはいい。関係ない。それから、民主的にやるよりか、独裁でやる方が物事が早く済むから、それでやると。で、これね、どっちが正しいかってこと、これ難しいんですよ。ただ、僕みたいに武田のように民主的にやって、言ったことをやろうじゃないかという考えが正しいと思う人と、いや違うと。言ったことやらなくていい。独裁の方が早いからいい。ね。犠牲者が出てもいいって、これが神谷なんですよ。だから人は、どっちがいいかがはっきりしなきゃいけない。まず第一に。これはイギリスと日本がそうなんです。イギリス文明と日本文明と、どっちがいいのかと。イギリスは力があれば他国を占領して植民地にして、それでわーっとやっつけて、自分たちは楽な生活するのがいいと思ってるんですよ。だって自分がやってんだから、自分がいいと思わなきゃやんないですよね。人だから。日本はそうじゃないです。日本はみんなでやっていこうやと。大東亜共栄圏でも作ろうやと。ね、必要があって一応、今イギリス人とかオランダ人とかアメリカ人をアジアからのけないと、日本独立できないから、それやると。だけども、それが終わったら私たちは全部引き上げますよってのは日本でしょ？どっちが日本人が今いいと考えてるかってことですよ。これはね、難しいんです。なぜ難しいかって言ったら、僕は一人一人に冷静にね、武田式、言ったことをやる、民主的にやるっていうのにほとんど全部が賛成すると思います。ところが神屋式、言ったことをやらない、独裁がいいっていう方も支持者が多いんですよ。なんでかったら、権威があるからです。ええ。神谷さん通しても何でもないですよ。だけどまあそういう体裁を取ってる。ズルなんですね。で、これがね、日本人の難しいところなんです。今日は強制的に私の方がいいなんて言おうとしてんじゃないです。明治時代の最初の文部大臣の森有則が、ね、日本人の一番大きな欠点はずるいことだと。このずるいことを教育で直せないかっていうのが初代の文部大臣のまあ考えだったんですね。この前もそうなんですよ。チャーチルも張り子の虎の大英帝国がなくなってしまった。植民地を全部手放さなきゃいけない。バンドン会議でみんなが日本の代表に拍手した。日本はいいことをしたに決まってるんだけど、イギリスを崇拝する人が日本人で多いんです。イギリス人とかアメリカ人は何をやってもいい。ええ。格好いいからいいじゃないか。日本人は背も低いし、体裁も悪いから嫌だと。これで二手に分かれてるんですよ、今。それで日本は、まあ、いろんなことが起こる。つまり、これはいいことだ。これが悪いことだということを、今の日本人は考えられなくなってる。本当に考えられないんですよ。だから、こんなに大きなことでも、いい悪いが考えられないんだから、日常的にも、いい悪いは考えられなくて、とかく戦いきさつだとか、人柄だとか、ね。そういうことの方に興味がいっちゃうんですよ。決められないから、そこをこう逃げるんですね。それで今の日本の苦しさがある。つまり、シンガポールの戦いっていうのはよく考えることによって、現代の日本の我々の不幸の原因の一つに突き当たるっていうことを、今日の話でお話をいたしました。